東京ネットラジオインストルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組、インストルメンタルジャーニー第124回、124回目となっております。124回目、今日はクリスマス1225あんま関係なかった、ということでね、令和元年2019年、最後の収録、そして今日はねクリスマスです。まあしかし、これね聞いていただいている時はもう令和2年ですか、年明け配信となっているということで、収録している今日クリスマス、しかも、聞いているのはね来年とか、ちょっとね不思議な時間軸の中を、お送りしていますけれども、おかげさまで今年1年もね、まあ、無事こうやって、活動としては今日僕はこのラジオ収録が、最後で、ね、今年1年ね、まあ、なんとかここまで迎えてこれたなと、まあ、ちょっとね今感慨深い心境でございまして、皆さんね、どうでしたかね、令和元年2019年、僕はですね、おかげさまで振り返るとすごいね、濃い時間を過ごせたなと思うし、またねステップアップできたなと、思う1年だったと思いまして、まあ、今日はね、ちょっと最近だとちょっと久しぶりなんですけども、このブースに一人で、ブースで一人ぼっちのクリスマスを過ごしているので、自分でねちょっとまあゆっくりと、今年1年2019年振り返って、まあ、自分なりにいろいろとまあ反省したり、来年の抱負を語ってみたり、してみたいなと思ったり、あとね、前回ユッキー来ていただいた時に、ドマガテクのニューアルバムをね特集したんですけど、まあ引き続きニューアルバムの、ね、中から、オンエアしたいと思ってます。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2弾予告日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな
聞いてね。
先日、今年最後のコンサート、12月15日ですね、五日市ブランコで僕のコンサートを終えました。その時にもやった恒例の曲です。聞いてください、アリスウォーク。僕のソロアルバムマガリに収録されております。もう僕のソロコンサートだとね、やらない時はないんじゃないかというぐらいのアリスウォークです。 この前のブランコさんも、まあセカンドの最後、まあアンコールは最後だったんで、ほぼね今年のコンサート最後の曲だったんですけどもね、まあなんでこれかけたかというとね、まああの自分のまあ長女、まあ僕のあのアリス、僕のアリスって自分の娘のアリスなんですけれども、まあアリスがね、あのまあ12月6日生まれなんですよ、自分のね娘が。でおかげさまで先日めっちゃプライベートなこと喋ってるけど、おかげさまで先日ね10歳になりましてね、だからまあ少女が10歳、これはまあね、あの親の皆さんみんな通る道だと思うんですけども、まああの長女が10歳ということは、僕はだからパパ10周年ということですよ、この12月でね。でまああのブランコのねコンサートでも行ったんですけれども、まあギタリストパパとして10年やってこれたっていうのは本当になんか自分か自分じゃないみたいですね。まさかね自分にこういう幸せな未来が待ってると正直思っては全く思ってなかったんで、なんか頑張ってるとね見てくれてる人いるもんだなと思うし、なんかどこでねどうなるか分かんないぐらいに思ってて、やっぱりそのギター音楽っていうものをね中心、まあ、その自分の真ん中に置きながら、パパとしてね、上の娘が10歳、まあ、下の娘は、まあ、早生まれなんですけど、まあ、3歳の学年で、まだ2歳ですけどもそうそう、ぼちぼちね下の娘の曲もあの作ろうかなと、実際作ってます今ね、作っててなんとかお披露目したいなと。アリスウォークも作ったのは確かね、3歳ぐらいだったと思うんですね、多分ね、もっと前か、初めて歩立った時だから、あのまあそういうちょっとプライベートなね自分の人生、まあプライベートじゃなくてパブリックでもいいんですけども、まああの自分の人生を切り取ってこういう曲をね、アウトプットできてるっていうことってなんで幸せなことなんだろうと思ってる今日ね、親10年目のクリスマスであります。さあ、そんなね、僕なんですけど、今年1年振り返って、まあ本当ね忙しくできたなと思います。あの忙しくできたっていうのは幸せなことだなと思うんですね、やっぱり。まあよく言われるね、音楽なんかで飯が食えるかみたいな、やっぱそういうとこから当然叩かれて始まって、いやでも僕はなんとかやりたいってことで、バンドもやりたいってことでなんとかここまで来てるんですけども、やっぱりそのなんていうかな、やっぱあの音楽をね最初にやり始めた時ってやっぱ暇が辛いわけですよ。もう今日も明日も音楽の仕事も予定も何もないって、やっぱ非常に辛いことだっていう時期がすごく当然あった、あの過去にあったので、忙しくできるっていうのはね、まあ何年経ってもやっぱり当たり前じゃないなとよく思うんですね。で振り返ってやっぱり今年は去年よりもステップアップできたなと思います。5月にね、まあ、ラジオでもたくさん言いましたけど、落合恵子さん、レモンちゃん、落合恵子さんね、クレヨンハウスで、霧の母の滝永とデュオコンサートができて、まあ、いわゆるすごく、まあね、芸能人の方がやってる著名な場所で、初めて自分のタイトル、自分のタイトルというかコンサートタイトルに自分の名前が入ってる、周りケンイチっていう名前が入ってる、コンサートで、もう初めての100人超えの立ち見が出るぐらいの盛況なものができたっていうのは、まあ、もちろんね義理の母の、まあ、僕の師匠でもあります、あります滝永先生のね、力ももちろんあるんですけど、やっぱり、うん、継続は力なりの結果だったなと思うし、本当に弾きながら、いや俺もここまで来たかってね、なんか感慨深い、心境で弾いてました、あの時は ね、 ね、そうそう、それは5月にあったりとか、あとはやっぱあれですね、そのずっとレコーディングをしてきてマガテックだで、マガテックも結局まあ何ですかね、まだまだなわけですよ、全然ね、知名度もあれだし、で、まあ、僕はそのレコアツの時も言ったんですけど、そのビジネスとしての音楽もできているわけですね、レッスンっていうものを含めると。でビジネスとして音楽できてるってやっぱすごい幸せなことで、ある一方でまあ、そのビジネスミュージックっていうのはやっぱもうこう、フォーマットがあるので、まあその要するに需要があって供給していくもんだから、何かもう決まってる、ものがあって、そのルールでやっていくんですけど、そこにやっぱりその自分のなんていうのかな、オリジナリティですよね、要するに自分の発想とか、僕はこういうアイデアを持ってます で僕はこういう音楽を作った、考え出した、初めてこういうことを、作ってみたんだけどっていう、なんて言ったんですかね、まあそういうあの自分のそのミュージシャンとして の, その発想って、あのそのビジネスミュージックとやっぱちょっと反比例していくんですね。でやっぱこう一緒にその共存しにくい部分がある中 でマガテックっていうものは今言った後者の方で、やっぱその仲間がいて、仲間がいて要するに楽しくバンドやろうってことじゃなくて、まあそういうところが始まってるかもしれないけど、やっぱりこう自分の発想なんですね。あのファースト、うん、ファーストアウトプット、最初の発想の音楽なんで、それをねできてるというのはなんか嬉しいですよね。その同時もどっちもできてるって嬉しいですよね。はい、じゃあまあそうちょっとね前置きないくなりましたけども、そんなマガテックのニューアルバムグラティフィケーションハイからですね、ベースのヒロ君が作ったファミリアという曲、曲を聴いてください。これねだから不思議ですね、自分の曲じゃないんだけどすごく自分の、最初にやろうとした、コンセプト、ちょっとこういうことに挑戦したいというものをメンバーが曲で作ってきてくれているような気がします。じゃあ聞いてください、マガテックグラティフィケーションハイからファミリア。マガテックニューアルバムグラティフィケーションハイからファミリア聴いていただきました。レコアツねもう11月17日なんで1ヶ月以上前、なんかすごく遠い昔のようにことのように感じますけど、本当にいい時間でした。とてもどうもありがとう、とてもどうもありがとうっておかしいか、とても、嬉しかったです。レコアツのね MC でも全く同じ話をしたんですけれども、このアルバムねすごく懐かしい感じがするんです。それねなんでかっていうと、ちょうどね僕15年前ぐらい、要するにバンドマガテックをね始める前ぐらいの時に、あれなんですよね、自分の頭の中だけでやっぱ鳴ってる音楽が、あったんですね。かっこいいインストの音楽が鳴ってて、で、ま、当時の知りうる限りだと、まだこの自分の頭の中で鳴ってる音楽はまだこの世に存在してないんではないかという感覚があって、なんか頭の中でかっこいいものがあってて、それを探してみるんだけど、なんかそれが まだないんじゃないかっていう、今もと本当この飽和した音楽ね、現代だと奇跡のような感覚があって、でじゃあないなら自分で作ってやろうっていうのがマガテックだったんですね。いわゆるこうなんていうか軽音楽と吹奏楽が融合した、まあ、もうちょっと僕の中でいろいろあったんですけど、こう音楽がね。でそれで早速じゃあデモテープを作って、でメンバーに聞かせて、で本当に今のメンバーがほぼほぼ最初に聞かせた友達だったと思うんですね。で僕こういうことやりたいんだよ。でまあそれぞれね捉え方は違ったと思うんですけれども、まあ面白そうじゃんってやろうよって言ってくれて、もうそっからあっという間に15年本当試行錯誤して、なんて言うんだろうな、このやつに頭の中ではすごくいいものが鳴ってるんだけど、それを現実のものとしてアウトプットする環境、実力、それからスキル、知識全然足りてなくて、なんかやってもやってもね、なんかね、なんか違うなっていうのを連続だったんだけど、本当ね、このアルバムのまあファミリアに限らず、全部なんかね、やっとその自分の15年前になってた音に近づいたような感じがして、そうこれこれっていう感覚が非常にあって、なんかやっと自分たちが、まあ、自分が、まあ、自分たちがこう現実の音としてパッケージングしたかったものが、まあやっぱりこのアートフィーズミュージックさんの、まあ、プロデューサーのね、先生の力でやっとなんかね満足、グラティフィケーション入って、これ高い満足感って意味なんで、本当にねよく言ったもんだなと思ったぐらい、なんかそうなんですこれなんですって言えるアルバムがねできたなと。でなんかすごいメンバーと話しててもなんとなく同じシンパシーを、言葉違いと感じるんで、みんなも同じこと思ってたんだなと思うんですよね。で本当にこのファミリアっていう曲とかは、なんでこいつはひろきくんね、なんでこいつはよくこんなに俺の頭の中よく分かってんだろうと、まあ彼は多分無意識レベルなんだろうけど、うん、そういう感じがしてすごい満足してますね。まあもちろんね、一個作るといやじゃあもっとこうだってなってくるのがね普通なんだけど、なんていうかな、その要するに自分の頭の中でしか鳴ってなかった、自分がすごい聴きたかったロックのインストゥルメンタルっていうものが CD で、しかもこのアルトヒーズミュージックさんのロゴが入って、いわゆるレーベルからしっかり出してますよというタイミングで、まあこうやって出せてるって、今の音楽、僕も15年散々講師としてね音楽勉強してきて、すごいことだなと思っているんで、ちょっとじゃあ一回 CM に行かせていただいて、またこの話しますね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、再びファミリア聞きつつね、一人で喋っててもね、エンディングの時間になってね、本当早いもんですね。そうなんかね、まあ、話の続きになりますけども、インストゥルメンタルの音楽が非常にやっぱ、自分にこう近いもの、俺はなんか自分でやるんならインストだなっていう感覚がもっと当然なんかあったんでしょうね。でだからまあずっとそれがねこういう感じなんでしょうけど、でさらにやっぱりね、なんかね二十歳ぐらいの時に、まあこういうとすごいまあ偉そうなんだけど、なんかこの世のインストゥルメンタルの音楽全てに、なんていうかな、なんかこう物足りなさ、なんかかゆいところにいまいち手が届かない感覚を全部に感じてたんですね、当時の知識の中だと。でいやそうじゃないんだよな、いやそうじゃないっていうか、なんか自分は 本当はこういうものが聞きたいんだよなっていうのが頭の中でずっとなってて、それがね今、まあ、聞いていただいたこういう、まあ作ってできちゃうとね、まあなんてことない J ロックなのかもしれないけど、なんか自分の中ですごくこう意味のある音源ですねこれはね。しかもねメンバーの作曲でね、だから僕もその、まあ、20歳からずっとその講師業先生ってものをやらせていただいて、講師というのは講師業レッスンというのは今僕が言ったようなことって全く必要ないんですね。自分の発想とかオリジナリティもしくはオリジナル曲、自分の発想って全くいらなくて、世の中にある普遍的な基礎的なことを、まあ、僕というフィルターを通して普通はこうなんだよっていうことが仕事なんで、今その僕が話しているようなことは全くレッスンと本当に真逆のとこにあって、だからすごいこう本当にね真逆なことやってるんですね。仕事では本当に普遍的なことを、普通はギターはこうです、普通は音楽とはこうですっていうことをやりつつ、プライベートでこうインディーズでメンバーと集まった時はまあなんだよな、なんか誰もやったことないようなことをやろうよとも違うんですよね。少なくとも僕がいいと思ってる音楽は探してもなさそうだからやってくれよって感じだから、うん、そういう感じで、まあ、音楽的に分析するとね、例えばそのジャンルでいうとロックであって、でセッションではなくてスタートとエンドがしっかりあるリハーサルミュージックだったりとかで、しかもそのなんとか単純にその BGM じゃなくてメロを、なんかなぞるだけじゃなくてと選んだ、あ時間が来ちゃったね、まあ、またこの話しますね。では今年もよろしくお願いいたします。ハッピーニューイヤー、バイバイ、マガリでした。